熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今年はうる年で1日多かったということなんですが、もう2月もあっという間にもう終わりを迎えようとしております、ねね、そろそろ卒業シーズンということなんですが、洛星高校、まあ、有名な進学校ですけれども、うん、2月8日にもう早くも卒業式が行われておりまして、まあ、卒業式の時期ももう学校によっては変わってくる時代になったということなんですね。2月8日というと、もう普通に考えて1ヶ月近く早いんですが、まあ、これは受験に集中する環境を作るためということなんですけれども、うん、まあ、これね、いいなあと。結構みんな休む人多いみたいですね。あの、いろんな病気にかかりたくないから。
まあ、だけどこれは受験っていう、その、まあ、有名大学校に行く人でしょ、行かへん人はどうすんのよな。もう大学が行きたくないと、うん、全部が全部行くわけないでしょ。
分からないです、まあ、そういう人たちはこの1ヶ月かけてバックパッカーで旅に出るとか、いろいろと。
バックパッカーね、うん、まあ、それもまあいいかなと。
どうなんでしょう、まあ、1ヶ月でも短期留学するとか、いろんな。
2月8日早いね、お前。確かに、
ね、いいなって思いますけれど。
これ2月8日に卒業できるから洛星高校へ行こうと
入れればね、入れれば行きたいですけれど。
難しいの。
京都の代表する進学校だと思いますよ、う
ん、やっぱり。だけど大学はこれから先端科学大学へ。
そうなんですか。やっぱり
この間、あの、日本電さんの長森さんが講演会あってね、行ったら、うん、なんか京都の私立有名校は2カ所は抜くと。
へ
ー。2カ所有名校ね。そこで勉強した、まあ、向こうはモーター研究してる人、やっぱり会社へ有名な人入れたんよね。
今までは割とその学歴社会だったので、まあ、とりあえず大学行っておこうかみたいなところがあったと思うんですよ。その、うん、大学の名前だけで学部もよく考えずに受かったところに行こうなんていうふうにもあったと思うんですけれども、うん、これからはその何を得てきたか、何を身につけてるかがすごく変わってくる、関わってくる時代なんじゃないかなと思うので。
まあまあ、できたら目的を持って行ってもらうのが非常にありがたいんだけども、うん、そやけども20歳ぐらいでね、自分の人生を考えてる人間ってごく少数やもん。本当はもう中学卒業して高校時代からぼちぼち大学に向かって自分の人生を考えていくというね、うん、それは何でか言うたら、うん、そういうことを教える授業がやっぱり少ないんだよね。
うーん、昔に比べるとインターン制度がすごく充実していて、うん、大学の在学中から、まあ、長英さんもやってらっしゃると思いますが、うん、その学生さんが働けるようになって業界を知ることができるようになっているじゃないですか、うんうん、私たちの時代なんかほとんどなくて、もうそのイメージでしか会社を捉えられなかったんですけれ ど、うん、
なるほど。
まあ、今はそういろんなところ働いてみて、私ここでやってみたいなとか。
まあ、それはやっぱり少子高齢化でそういうね、うん、やっぱ人が減ったということで、まあ、企業も事前に多くの人を自分のところに来てもらって知ってもらうということに努力してるというか、今までは人がどんどんどんどん入ってくるから、そんなことする必要はなかったよ。
まあ、知った上で入ってくれば辞める率も少ないというのもあると思いますが、
あれね、我々も会社もまあリクルートやってますよ、担当者大変やと思うわ。一人やっぱりちゃんと正社員になるまで100万円ぐらいかかんねん。でも最近だとようやく本当にお金かかんねんなと思うわ
そうやって考えてやっぱりインターン制度っていいんでしょうね。
そうやね、
ね
え、だからまあうちで、その例えば就職代々内定した人はね、もうアルバイト行かんと、来いと、1月か2月ぐらいからもう事前にうちへ来てくれと。
あの、ホテルの業界に決まってる方は結構そういう方多いみたいですね。大学在学中からもアルバイトもさせてもらって、そのままもう就職でという方も。なんかでもこの間ね、大学生が入りたい会社のランキングが出てたんですよ、うん、で、女性よりも 女、まあ、女子ですよね、男子の方がドリーミーなんですよ、全体的に。2位が任天堂なんですよ、うん、で、まあ、他の、そのカプコンとかゲーム会社があって、でバンダイが入ってて、うん、要するにもちっちゃい時の夢がそのまま JR が入ってて電車、あの仮面ライダーゲームみたいな、そのままこう大人になってる感じが。 女の子の方がまあなんか現実的なのかなって感じがしたんですけれども、
まあ、僕らはそういうことはあんまりどっちか言ったら硬派で、だけど世の中って、まあ、知識は確かに必要だと思うんだけどね、うん、やっぱり知恵です。知恵と精神力、だから必ずね難問にぶち当たるね、うん、それをね自分で自分を後ろからバーンと押すね力があったら大体超えていっちゃう、ね、うん、だけども最初から難問にぶつかった時にこれは俺には無理やと思ったやつは絶対超えられない、うん、だからそれ無理やとお前と勝手に思ってちゃうんけど、自分で自分を後ろからバーン押すと、でも無理からでもぶつかっていくと、どうせ人間ってね100年以上ほとんど生きられへんねんから、100年間生きるぐらいになんかそこでそれが終わって10年ずっと一生ね、なんで俺の時にあれをぶつかっていかへんねん、ずっと後悔しながら生きていくよりも、まあ俺の人生こんなもんから行こうがマシやと思う、ね、なんかそういうなんかね真剣にそういうことを教えてあげなあかんなと自分では思うけどね、
やらない後悔よりもやった後悔の方がいいってことですよね、うん、やってみる、
そのね、だからね勇気がいいね、それね小さい時からそういう風に親が育てるっていうことが大事だと思う、そういう風に学校で育ててほしいと思うな、そういう先生が出てきてほしいな、もう少し信念持ってやってほしいな、ちょっとぐらい言われたぐらいでガタガタしないという確固たる信念持って先生になってほしいなと俺は思う
ね。でもそういう風に育てられてきてないからそういう、こう意思もないんじゃないですかね、きっと、まあ、ある方ももちろんいらっしゃると思いますけど、いや
ほとんどの人があるんだけど一部ない人がいい、ね、だから全体的に評判あるんだ、
またああいうね教員間のいじめの問題とかがクローズアップされたりするとね、
そうね、それはやっぱ家庭教育です、
優しかったんじゃないですかきっと、優しい心、ね、
だからそのお子さんは厳しく育てるから大丈夫だと思います、
う
ん、
うちですか、うちどうかな、二重跳びできなくて泣いてましたからねこの間、
で怒り倒してバカボーン言うて
主人がねそんなことぐちゃぐちゃ言うなとかって言ってましたあともう、ね、マラソン大会もあるんで苦しくなってから勝負だって言ってました、
そうそうそうや
そう、まあでもねそういうのも大事だなと男の子なんで思いますけれど、
そやっぱりね、子供はね授かんねえから、まあ、我が分身かもしれへんけども天から授かんねえから、お預かりしたって言うたらそれを しっかりと育てて次の世代へ送っていく義務があるからね、だから特に親御さんはそれはしっかりやっとこう
ね、一応考えているんですけれどもね、可愛いんでついつい
おもちゃちゃうで
ついついさて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある、
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
引退塾
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。以前入居時についていろいろお話ししていただいたんですが、今回は退去時についてお話をお伺いしたいと思います。まずこの退去時の論点になってくるのがその現状回復という言葉だと思うんですが、今回はそれを中心にお伺いしてみたいと思います。まずはその現状回復定義があると思うんですが、
まあ一応自然損耗含めそういった自然損耗に関しては家賃に含まれるというね、ことで、まあ、国土交通省が出してるんですけども、昔はその 特約事項でね、
はい、
部屋を直せとか、まあ、いろんなことをまあ書いてる、書いて簡単に書いてですね、出る時に部屋直すのに100万円ぐらい請求来たとかね、現実はあるんです。そんなちょっとあまりにもね、あの管理業者もひどかったし、オーナーさんもひどかったんですよ、
はい、
だからその家賃にどの程度のものが含まれると、まあ、自然に日焼けしたものとかね、例えば歩いてると吸い切れるし、そういったものに関しては家賃に含まれますよということをですね、国土交通省がちゃんと言ってます。だからあまり何でもかんでもね、原状回復費用として請求できないというふうに思います。
結構曖昧ではありますよね、ここ。
いやこれがね、まあ、そんなこと言い出したらね難しいんですよ。その家賃にどこまでな、それやったら原状回復家賃に何パーセント含まれてるかっていうことを明示せっていうことになるでしょ。そんな実際言うと不可能ですよ。だいたい家賃の設定自体がだいたいやから、だいたいこの辺はこんなもんやなっていう世界やからね。だからただしまあ常識の範囲内で、あの入居されてる方もあの全館注意義務というね、はい、義務があるんでね、
はい、
あのちゃんと管理してくださいよと、めちゃなことしたらダメですよというようなことがあるんで、まあ、それにのっとって、うん、あなるほどと思うような基準でその原状回復をやると、まあ、普通に住んでて普通に汚れたっていうのは、まあ、お家賃の中に含まれてますよっていうのは国土交通省の指針ですね。
よく あるのがってか、タバコの跡、
うん、タバコはね、あの一応契約書にタバコで例えば匂いがきついとかね、
はい、
それも全館注意義務じゃないですから、
うん、
まあ、できたらベランダで吸っていただくか、
うん、
まあ、隣がうるさいかもしれへんけども、うん、ね、濃いではない、濃い過失っていうのもあるんですね。例えば、あの窓のガラスを割ったと、うん、それはもう故意に近い、あの失策ですよ。だから過失の場合はですね、過失の場合は家主が払うんですよ、
はい、
それはね、たら例えばよそから物が飛んできてガラスが割れたとかね、まあ、これ保険かかりますけど、外側の場合は。そうか、台風で割れたと、まあ、これはご本人さん全然、ね、責任ないですから、それは家主さんに払ってもらわなくてはいけないという、まあ、その辺がちょっとその辺だと思いますけどね。
あのペット科のマンションとかもたくさんありますが、
うん、
このペットが例えばなんて言うんだろう、この木のところをかじってしまったとか、
ペット科の場合は木を、まあ、できる限りかじらないように、うん、あのやってくださいっていうのは基本ですけどね、
はい、
まあ、犬や猫のこっちゃから、まあ、ガリガリやるよね、
うん、
まあ、それは飼い主がちゃんと原状回復をしてくださいよっていうのは普通やと思いますね。だから一番ね重要なのはね、特約事項なんですよ、
はい、
最後に契約を終わって特約事項、現状回復にはね、例えばクロスをねこう一箇所傷ついたら全体がもう張り替えなきませんから、うん、その分は変えてくださいねっていう一個を入れるとかね、
うん、
それもですね、だいたい単価がこれぐらいですよ、うん、平米1500件とか1500件決めて、そこまで細かく明示して相手に責任を、あの説明をちゃんとすると、それは特約事項としては有名、あの有効になるんでね、ただ単に現状回復とザクッと書いてるやつはですね、まあなかなかそこまではいかない。どっから考えても、まあ、犬や猫を飼ってもいいっていう動物 OK のマンションなんで、その場合はひょっとしたら1匹につき3000円とかね、あげてるとか、そういうケースもあると思いますね。それはもう個々に特約事項でどういうふうに規制されているかだけですね、
うん、はい、まあ、様々なトラブルが今まで、まあ、町営さんではなかったかもしれませんが、
うん、いやもちろんありますよ。
ありますか、はいはい、どういうものが多いですか実際は。
昔はやっぱりそのあれ出る時にお金持ってムカつくんでしょ。
いや嫌なんですよ、
で
しょ、やっぱりきっと。
昔はね、例えば敷金がきっと取ってたら、
はい、
敷金本当は敷金って基本的にはね金銭債務の保全なんですよ、
うん、
だからそれが返ってくると思ったのが、何やわけのわからんうちに引かれて、うん、帰ってこなかったと、
はい、
だけど実際に部屋はこういうふうに直さなあかんとかね、例えば和室が多かったら畳1箇所悪かって、それだけ書いたらそこだけ青いですよ、
うん、
次入ってきたら何や1枚だけ青いのと、
うん、
ほんな全体変わるでしょうと、1枚5000円やったら5000円で済むのが60やったらね、その6倍かかるというね、そんなんで多少やっぱりこうなんか気持ち的に、うん、何やそんなお金いんのかっていうね、返してほしいお金が返ってこなかったって、そんなんは昔ありましたね。最近はね、あの家主さんの負担になってるんで、
うん、
あの比較的あの国土交通省がはっきりその例えば クロスでもそのどれぐらい焼却するとかね、うん、図面あるんですよ、はい、何年ぐらい焼却するとか、はい、そんな全部書いてますから、まあ、比較的トラブルが減ったというのが現状ですね、うん、まあ、矢野さんがそのもやってはりますね、自分の部屋が。
じゃ基本的には、まあ、その特約事項として書かれているところに注目をして。
そうです、あの契約っていうのはね、はい、基本的にはあの印鑑証明を上げて記名実印が一応基本ですからね、
はい、
あのやってないとこもそれはもちろんあると思いますけども、うん、だからそういう時はやっぱりそれなりにきちっとしたあの説明契約をよくよく読んでですね、うん、それから記名実印で押してもらうというのが大事ですね。
まあ、例えばその現状回復をするためにこれとこれとこれの修理が必要です、つきましてはこの金額を払ってくださいということがあって、はい、まあ、その金額に納得がいかない場合はどうしたらいいんですか。
いや払わないでしょ。
払わない、
うん、だけど払ってください、払わないという、
うんうん、
半分だけ払いますとか、そこはもうお話し合いをしんのしゃあないですね。だあまり多い場合は法的手段になります、はい、
ただなんかこの住んでる側としてはそのなんて言うんでしょう、ベースの額というか標準的な価格がわからないじゃないですか。
いやだからそれ入居するときに、うん、その全館注意義務、部屋はあの汚くしないように注意して使ってくださいねという義務があの入っている方には課されるわけですよ、
うん、
だから誰が見てもねこれはあかんというのはそれはダメやろし、
はい、
まあ、それは平均というのは大体通常人やったら分かりますやん、
うんうん、
その上にお掃除はうちでやりますから、もうあの掃除代はこれぐらい、例えば3万円から3万円ピチッと記入するとかね、金額までピチッと書いておくと大体どれぐらいかかるのか分かりますやん、
はい、
それ契約状況でそこまで細かくね事業事項の説明ができてるかできてへんかがね、法的になった時にその決まるわけですね、
うん、まあ、さっき畳の色が1枚違うという話もありましたけれども、うんうん、あの壁にね例えばちっちゃい傷がつきましたと、うん、住んでる側としてはこれちょっとこの部分だけ直せばいいんじゃないのって思ってるかもしれない、まあ、でも家主さんの方はここだけ直すと色が違うから全部張り替えたいという意向がある場合、これはもうあれですよね、折り合わないですよね基本的に、ま
あ、ただねクロスが新築の場合とね、例えばもう5年ぐらい経って劣化してる場合はね、はい、単価が少なくなりますから、
うんうん、
その単価で請求するとかね、
うん、
だいたい壁に穴を開けるっていうこと自体がね全館注意義務違反ですよ。
でも長英さんみたいにその良心的な会社だとね、その両方にいいようにちゃんと収めてくれると思うんですが、
うん、
まあ、なんかそのうまく着地するのかなっていうのがこう素人目には思うんですけれども、
まあ、できるだけやっぱり入居者の方は大事ですから、
うん、
まあ、オーナーさんもね建物建ててお金もかかりますけども自身のことなんでね、はい、まあ、次の人やっぱり入ってもらわなあかんから、まあ、今のところはねオーナーさんの負担でやってるケースが多いですね。だから、まあ、入居されてるやっぱり入居していただくっていうのが基本やから、
うん、
我々はどっちか言うたらオーナーさんよりも入居されてる方にサービスを提供してるんで、
うん、
まあ、そういう意味ではまあまあしょうがないなというねことに今の形はなってますね、
はい、今週は塾長に現状回復についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですねオフィシャルヒゲダンディズム
I love
テレビの、
はい、
恋は続くよ、
ど
こまでもドラマの主題歌、
はいはい、それではどうぞ。
お部屋探しはちょうえい。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいのちょうえいマンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しはちょうえい。
月決
金大陸
超エイヤ人体のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりタズル農園の京都上賀茂すぐきプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便りなんですが、先ほどの塾長の話とちょっとリンクした部分があるので聞いてください。息子は壁にグーで穴を開けてしまいました。怒りに任せてパンチしたら当たり前ですが開いてしまったのです。修理する費用と管理会社に連絡がいるのかと、退去時の負担などはどうなるのでしょうか。 あと壁の板は何センチですか、どんな構造なのでしょうか、グーパンチしても穴が開くとこ開かないところはあるのでしょうか、あるならどんなとこですかっていうお便りです。これあるならどんなとこですか、
まあ、構造的には問題なんでね、まあ、コンクリートの建物の場合は壁があって、はい、でまあ、酸を打ってですね、その上にボードを貼るんですね、
はい、
そのボードを貼った上にクロスを貼るんですけども、まあ、奥にまあ、トントン叩くと音が変わるところがある、そこは硬いですね、
はい、
で普通の音のところはやっぱり柔らかい、
柔らかい、
そこを叩くとやっぱり自然的に穴開きます。
じゃあもうちょっと壁叩くときはここの硬いところにしていっちゃうしかない。
いやそんなことを考えている感情では、そんなそこまで冷静やったらそういうことしない。
反抗期ですねこれきっと、
うん、まあさけどやってんから直したらどうです。
これはもうあれですか、さっきの言うところの現状回復自分でしてねっていうパターンですよね。
そう、全館注意義務違反です。
いやだなこれ、
まあまあ、
結構高くなりません、壁穴開けたっていうと、ま
あ、壁が何平米、10平米やったらだいたい1万5千円の中変えてですね、3万円以上はかかりますね。
塾長これ息子さんがね、こんなことしたらどうします、
手どうもないか
優しいいいよいいよって、
いやいいよいいよとは言わへんけど、手どうもないか言うて気がしてへん
けど、そっか、それで怒っちゃいけないんですね親がまた。
いや怒ってもしゃあないでしょ、やっぱ腹立ってんから。何が原因かわからんけど、人物に当たるな
息子さん反抗期なかったってねおっしゃってましたけど、
多分全然なかったね。寝る時に、ね、僕がいたらお父さんおやすみなさい言って挨拶に来て、昔は。
へ
え。なかなかうちの嫁はんもいい子供に育てたなと。
そっか、奥様のしつけがきちんとされてる、ね、
奥さんが怖かったよ思うわ
そっか、お母さん怖かったのかなそんなことないですよ、お父さんもやっぱり厳しかったから、きちんと厳しくてもね、反抗する子は反抗するでしょうし、
まあそれはあったと思うけどね、僕らも反抗期であんまりなかったけどな。
そうですか、う
ん、そんな反抗する間はなかったよ。
でもね、反抗期は与えた方がいいっていうね見解を言う人もいますし、
まあ、まあ人が育っていくねんから、子供から大人へ育っていく一つの過程やからね、それはそれでしょうがない。ただやっぱ人にあんまり迷惑なるようなことをするとね、怒り倒さなあかんわな。
深い話になってきちゃったな、このグーパンチからまとめていただきます、今週のツボお願いします。
はい、もう全館注意義務で修理をしてください、
はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからの部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブよりタズル農園の京都上賀茂すぐき期間限定でプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームがあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは長英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、Eガレージからいきましょう。
はい、Eガレージ、得意のEガレージ専門奥野部長お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト E ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935 0863935、平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
空き駐車場をお持ちの方、ぜひ e ガレージご活用ください。ランニングコストが無料となっています。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾長英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。